と大阪ゆかりのラディオニューヨーク。
皆さんこんばんは。時刻は日本時間で2021年9月10日金曜日の23時を過ぎました。ニューヨークでは同じく9月10日金曜日の午前10時です。この番組では兵庫県神戸市出身のコンテンポラリーダンサーでニューヨーク在住18年の私大阪ゆかりが自身の体験を交えながらニューヨークをはじめとするアメリカの情報をお伝えします。この放送の収録日は9月1日ということで、私はまだ日本におります。日本神戸にいますね。8月30日にですね、三宮駅前広場、サンキタアモーレ広場のクラウドファンディングが目標金額を達成しました。応援してくださった皆様、拡散してくださった皆様、そしてご支援してくださった皆様、どうもありがとうございます。この三宮駅前のサンキタアモーレ広場がリニューアルオープンするということで、そのリニューアルする建築のデザイナー津川恵里さんと、そして私が共同演出という形でオープニングイベントでのパフォーマンスをしておりまして、私が振り付けも、担当しているんですけれども、そちらのねクラウドファンディングが目標金額の180万円を達成して、無事にちゃんとねパフォーマーの方にギャラをお支払いしながらやっていけるということで、嬉しい限りでございます。皆様本当にご支援ありがとうございます。いや、もちろんね、達成しなかったとしても皆さんにギャラはお支払いする予定ではあったんですけれども、ちゃんとお金の心配をすることなくギャラをお支払いすることができるということになります。リハーサルは順調に8月中旬から上旬かなから進んでおりまして、もうほとんど内容は完成している状態です。あとはリハーサルを重ねてもっとブラッシュアップさせて、こうさらにね良いものにしていこうという段階に入っております。本当にいろんなジャンルのパフォーマーが集まってくれて、それぞれ全然違って、みんなが全然違うんだけれども、みんなそれぞれ美しいパフォーマーが集まってくれておりますので、10月上旬のパフォーマンス、どなたでも配信で見ていただけるものになる予定ですので、ぜひ楽しみにしていただきたいなと思います。今ねリハーサルはスタジオでしているんですけれども、私の古巣貞松浜田バレエ団と、あと私の古巣の貞松浜田バレエ団時代から仲良くしていただいている、お世話になっているジュエルバレエスタジオさん、私の貞松浜田バレエ団時代の先輩である足内裕次郎先生と足内美穂先生が主催されるジュエルバレエスタジオでリハーサルをさせていただいております。特別にね、お貸しいただいております。で、広場に合わせた、パフォーマンスをするんですけれども、リハーサルはねもちろんスタジオで、ダンススタジオでやっているということで、そこが今回のポイントとなってくるところかなと思っていて、なんせ広場が今建設中ですから、広場での練習はできないわけなんですよ。だからその出来上がってすぐにそこで初めて広場で実際の場所でリハーサルすることになるというね感じなので、こうギリギリまでどうなるかわからないっていうのが、なんかチェリーを3つ入れてくださいを思い出すな。2020年に私が神戸で上演したチェリーを3つ入れてくださいを思い出すななんて思っています。あの時も舞台美術を実際にそこに設置しないことには完璧に決まらない演出みたいなのがあったので、パフォーマーのみんなはね、その急遽決まることに対して臨機応変に対応してくれて、すごく素晴らしかったなと、ありがたいかったなというふうに思っています。今回もねそんな臨機応変なことに対応できるパフォーマーのみんなが集まってくれていますので、私もすごく楽しみにしております。そして先日8月28日と29日には エンターアートのケースの街の中でパフォーマンスするというプロジェクト、パフォーマンスというか街の中で踊るプロジェクトのパフォーマンスが、ライブパフォーマンスが終了しました。 YouTube ライブ配信でご覧くださった皆様、そして実際にね現地に来てご覧くださった皆様、本当にありがとうございます。なんかこの街の中でダンスをしていて、道行く人に、ん、なんかやってんなって、あ、ダンスやってるんだみたいな感じで、あのちょっと見ていただいて、こう、あ、こんなのもあるんだね、こういうなんか舞台芸術とかアートとかこういうものもあるんだねっていうのを見ていただけたらいいなっていう風に思っていたので、もともとね。で実際にこうパフォーマンスしてみると、その7月に2回やったパフォーマンスもでしたし、8月もでしたけれども、もちろん私たちのこと知ってて見に来てくださるね、方もたくさんいらっしゃって本当に嬉しかったんですけれども、たまたま道を通りかかってた人たちも、お、なんかやってる、なんだろうみたいな感じで興味を持ってたくさん見てくださったんですよね。本当にもう私たちの予想以上にたくさんの方が興味を持って足を止めて見てくださって、本当にこうやって普段劇場に足を運んでダンスの公演とかは見る習慣がない方にも見ていただきたいなという、このエンターアートの目標に掲げていたことが達成できたんじゃないかなというふうに思っています。本当にね、たまたま通りかかったのにすっごい興味を持って長い時間見てくださった人もいたりとか、家族連れでお買い物してるのに子供がね興味を持って足を止めてくれて しばらく見てくれたりとか、すごい楽しそうに見てくださったりとかっていうね、お客様の観覧車の、近かったので表情とかもね見れてすごくありがたかったなというふうに思っております。まあ近いといってもガラス越しでパフォーマンスをしていたので、そういったねコロナウイルス対策にも気を使いながら行っておりました。ライブ配信していたのは6時間とかずっとライブ配信し続けていたので、まあ、YouTube のね何でしょう、クオリティと、まあ、Wi-Fi の状況など によってちょっと配信が途中止まっちゃったりとか、電波状況が、電波っていうのかな、悪かったりとかした時もあったんですけれども、まあそれは YouTube なのでテレビではないのでご了承いただけたらいいなと思います。ライブ配信していた映像は、後ほどまたねちょっと短めの動画にしてアーカイブ残したいなというふうに思っていますので、気になる方は今後も大阪ゆかりエンターアートチャンネルをチェックしてください。 YouTube 上で大阪、ひらがなでね大阪ゆかり、そして、ダンスなどと検索していただくと見つかりやすくなっております。去年2020年にチェリーを3つ入れてくださいを舞台で劇場で上演した時にはクラウドファンディングで資金集めをその時もさせていただいたんですよね。で、すごくたくさんの方が応援してくださって、ご支援してくださって、その時も舞台公演を開催することができたんですけれども、その後ね、私はこのエンターアートを続けていくのにあたって、こう、いつもいつもクラウドファンディングで皆様のお力を頼るのは、頼るわけにはいかないなっていうふうにすごく思っていて、こう、何か違った形でエンターアートがパフォーマンスを続けていけるこうシステムを作っていかなきゃいけないなという思いが強くありまして、まあそれで YouTube チャンネルをね力を入れてやるようになったりとかしているんですけれども、今回はケースのパフォーマンスはYouTube のライブ配信をしてくだした時に投げ銭してくださった、ライブ配信に投げ銭してくださった方とかたくさんいらっしゃるんですけれども、それ以外にはその クラウドファンディングみたいな形でね、資金集めは今回しませんでした。あの神戸市の助成金とか、あと YouTube での収益を積み立てたりとかして、それで、今回のねケースパフォーマンスもチェリーを3つ入れてくださいの時と同じようにきちんとパフォーマーの方にギャラをお支払いしてやることができました。私のね YouTube チャンネルを支えてくださっている視聴者の皆様と、まあね、ライブ配信で投げ銭してくださった皆様のおかげでございます。本当にありがとうございます。これからねエンターアートの活動を続けていくために、またこの YouTube も力をね入れていきたいと思っておりますので、今後も視聴していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。まあ、そういう経緯もあって今回この三宮駅前広場、サンキタンモーレ広場の資金集めをクラウドファンディングですることについて、まあ、特にこういったコロナ禍で皆さん厳しい状態だし、そのわざわざパフォーマンスするのってどうなのって思う方ももちろんいらっしゃるだろうし、そういう中でクラウドファンディングするのはすごく不安もあったんですけれども、私の想像以上にたくさんの方たちがこの私たちのやろうとしていることを応援しようじゃないかと思ってくださって、ご支援してくださったことを本当に感謝しています。私はさっきもお伝えしたようにね、リハーサルしながらこのクラウドファンディング期間を過ごしていたので、こうあの支援したよっていうお声とか、あとあの情報をこのリツイートしたりとかして拡散してくれたりとかっていう皆様のこのご支援とご協力応援が本当に本当にこの制作過程でも私の励みになりました。本当にありがとうございます。いいね作品をお届け、10月にお届けできるように引き続き頑張りますので楽しみにしてください。で本日私はさっきもあの名前が出てきましたけれども、ジュエルバレエスタジオのリハーサルに行ってからこの収録をしております。あのジュエルバレエスタジオさんに今回ね日本神戸に帰ってきている間に2作品振り付けをさせていただいたんですけれども、それが9月5日の、ジュエルバレエスタジオさんの公演で上演されるということで、そのうちの一作品は私も出演させていただきます。このジュエルバレエスタジオの足内裕次郎先生と美穂先生は、そう貞松浜田バレエ団時代からお世話になっている先輩なんですよっていう話さっきしましたけれども、私がねその貞松浜田バレエ学園バレエスクールにいた時にの高校3年生の時の公演だから卒業公演にあたるんですけれども、私にとってはで、ドン・キホーテのキトリとバジルの役を一緒にさせていただいたんですよ、足内裕次郎先生と。そのあたりの時代からすごくすごく親しくさせていただいていて、もう20年近くというか20年ですかね経つ今もこうしてね振り付けをしたりとかワークショップしたりとかっていう機会をいただいております。で今回は出演もさせていただくということで、よく考えると私舞台公演に出演するのがチェリーを3つ入れてください以来なんですよね、2020年1月のその後すぐニューヨークに帰ってきてパンデミックで劇場がロックダウンして、であのギャラリーでのイベントでパフォーマンスをしたりとか映像作品で踊ったりとか YouTube のダンス映像を撮影して踊ったりとかっていうのはずっと続けていましたけれども、なんかいわゆる劇場っていうところで踊るのがすごくすごく久しぶりです。もうそのバレエのね公演、まあ私が出る作品は あの私が振り付けしてるからコンテなんですけれども、バレエの公演にの中に出るっていうのも本当に20年ぶり、あ20年ぶりは言い過ぎかな、18年ぶりぐらいなので、あの楽しみにしています。なんかちょっと昔懐かしい感じでドキドキワクワクしています。まあね、この放送されている頃には無事に終わっていると思いますが、まあ、現在のね収録中の私はすごく楽しみにしているよという状況です。でこの今ねこの収録している後にはまた別のリハーサルでリハーサルしに行くんですけれども、イヤーサマーダンスシアター、私がニューヨークで所属しているダンスカンパニーイヤーサマーダンスシアターの次のプロジェクトの振り付けの確認などをしていきます。そう、これを放送 している今頃には私はフランスマルセイユにいる予定です。イヤーサマーダンスシアターがフランスのマルセイユでねパフォーマンスに参加するということで、私も行ってますよ、行ってるはずですよ。ザ・ウォークというプロジェクトがあって、こう中東の方からヨーロッパまでずっとね大きなパペットみたいな人形が、巨大な人形が歩いていくっていうプロジェクト、アートプロジェクトがありまして、でそのパペットが行く先々の街とかでアートのイベントだったりとか、私たちのようにダンスパフォーマンスだったりとかがあるっていうものでございます。でイヤーサマーダンスシアターはこのザ・ウォークのためにこのマルセイユで現地の人たちと一緒に振り付けをして、でパフォーマンスするということで、私もそのイヤーサマーダンスシアターのサマーキングが振り付け家なんですけれども、サマーキングの振り付けを現地の人とにお伝えして一緒にパフォーマンスするっていうねお仕事で行ってきます。イヤーサマーダンスシアターも去年の夏パンデミックの間に映像作品 3x13 を作りまして、今年の頭に公開されているんですけれども、あ 3x13 3×13 イヤーサマーダンスシアターで調べていただくと、あのオンラインで無料でご覧いただくことができます。その映像作品をやっていたのと、あとはオンラインダンスクラスをやっていたぐらいだったので、実際にそのパフォーマーとか他のパフォーマーとか振り付け家のサマーキングとかと会って一緒にお仕事するっていうのはいつぶりだろう、2019年の秋ぶりなんですよ。秋にどこだっけ、ジェイコブズピローですかね、アメリカのマサチューセッツ州にあるジェイコブズピローで、まあアーティストインレジデンシーとパフォーマンスショーイングをした以来なんじゃないかな。なのでそのメンバーに会えるのもすごく楽しみにしているという私でございます。さあそんななんか現在の私の状況のお知らせっていうのが今回長くなっています、いるんですけれども、コーナーニューヨークで〇〇に行ってみたのコーナーを本日はお送りしたいと思います。それではコーナーに行きましょう。ニューヨークで〇〇に行ってみた。このコーナーではニューヨークの中の特定なエリアについて詳しく紹介し、実際にそこを歩いてみた時の環境音を私のボイスオーバー付きでお届けします。この番組のインスタグラムアカウント、すべて小文字でエンターアート、 ENTERART アンダーバーゆかり大阪、これが YUKARIOSAKA アンダーバー RNY と、大阪ゆかりのツイッターアカウント、こちらもすべて小文字で YUKARI アンダーバーアンダーバー OSAKA で投稿する動画と連携してお楽しみいただけるコーナーです。ハッシュタグラジオニューヨーク行ってみたでも検索していただけます。今回私が歩いたのは 前回前々回のチェルシーからほど近いフラットアイロンディストリクトでございます。イースト23丁目の5番街とマディソンアベニューの間にはマディソンスクエアパークという公園があるんですけれども、その南側にはフラットアイロンというビルがあります。すごいね、細い二等辺三角形みたいな形をしている、アイコニックなニューヨークのビルの一つなんですけれども、この辺りをフラットアイロンディストリクトって言うんですね。北は26丁目、南は20丁目で、東がレキシントンもしくはパークアベニューから、西がこれは6アベニューあたりかな。この辺りの数ブロック、まあ、十数ブロックのことをフラットアイロンディストリクトって呼ぶんですね。まあ、この人によってこのどこからどこがフラットアイロンだよっていうのはちょっと違うと思うんですけれども、大体はこの辺りです。このマディソンスクエアパークがオフィス街のオフィスの多いこのエリアの真ん中にある憩いの場っていう感じになっていて、コーヒーをね買ってベンチに座って飲んだりとかっていう人の姿もたくさん見られる場所でございます。それでは早速環境音を聞きながら街の様子を見ていきましょう。はい、アメリカの国旗が見えるホームデポというお店の前からスタートなんですけれども、ホームデポというのは、まあ、いわゆるハードウェア屋さん、木材だったりとか電動ドリルとかネジだったり釘だったりとかっていう、日曜大工に必要なものが売っているお店です。日曜大工好きな私としてはこのお店に行ったら何時間でも楽しめてしまうような、もうね、蝶つがいもとかネジとか釘とかもいろんな種類があって、見ていて楽しいところでございます。このホームデポから植木を買った人がカートで植木を押しながら出てきましたよ。結構1メートルぐらい高さが、1メートル2、30あったかな、高さがある植木です。このニューヨークの真ん中なので、このお店はそこまで大型なものは置いてないですけれども、本当にお家建てちゃうよねっていうようなものが揃っている場所ですと言っている間に、今度はなんか可愛い造花でデコレーションされたレストランの前を通過しました。先週のチェルシーでもそうでしたけれども、なんかね、造花で飾り付けしててインスタ映えするようなお店がすごいニューヨークは増えております。あ、今通り過ぎているのはスターバックスですね。日本で、私日本に帰ってきてすごいたくさんスターバックスに行くようになりました。ニューヨークではあんまりスターバックスに行かないんですよ。家でコーヒー入れたりするから行かないんですけれども、日本では Wi-Fi を便利に使えるところということでかなり活用しております。と言っている間にマディソンスクエアガーデンが見えてきましたよ。そして南側を見るとこちらにはフラットアイロンビルがございます。1902年に竣工したんですかね。で、その当時最も背の高いビルの一つだったそうです。一番高いわけじゃないんですけれども、かなり高層ビルで有名なビルでした。高さ87メートル22階建てだそうです。こうね、三角形の細長い形をしていて、建築様式も、あ、見て見て、この本当三角形の細い方の二等辺三角形の細い方はこんな感じになってるんですよ。今はなんか中何もなくてガラス張りで透けて見えるような感じでしたね。そして北側を見るとマディソンスクエアガーデンと、こうね、高層ビルの真ん中にこの広い公園があるのが見て取れるんじゃないかなと思います。 こうランチでね外に出てきて公園の中でご飯食べたりとかって結構しますよね。あ、この道路が歩行者天国になっていて、椅子とかテーブルがポンポンポンって置かれていて、ここでもねあのコーヒー飲んだりランチしたりできるようになっているんですけれども、私実はここで写真撮影をしたことがありまして、もう結構前ですね、7、8年前かな、あのここでなんかコーヒー片手になんかのんびりしているみたいな写真を、そのストックフォトという写真素材の撮影のお仕事で撮ったことがあるんですよ。そのこの写真画像を買っていいですよっていうウェブサイトがあって、でそこで買った人がなんか自分のプロダクトだとか、なんか会社の紹介だとか何でも使えるような、まあ、写真を売っているっていうウェブサイトがあるんですけれども、そういうところに、今もあるんじゃないでしょうか。その時に撮ったそのコーヒー片手にのんびりしている写真っていうのがめちゃくちゃ使われておりまして、あ、まあその時何種類か撮ってて、まあ、映像も撮ってて何枚か使われてると思うんですけれども、何枚かそのウェブサイトで買えるようになってると思うんですけれども、すごい使われていてですね、ありがたいことに、なんか未だに時々ね、あのあなたの顔見たよなんかの広告でみたいなのをあの友達とかねから言われることがあります。さあ一歩離れてマディソンスクエアガーデン側から見たフラットアイロンビルもすごく細長いでしょ。あ、そうそう、私今フラットアイロンって言っているんですけれども、あの日本語の表記ではフラットアイアンビルっていう風に書かれていました。今ウィキペディアで見たら、カタカナでフラットアイアンと書かれていましたね。あのまさにこの衣類をアイロンする、あの二等辺三角形みたいな形しているアイロンに似ているから、形が似ていることからフラットアイアンビルというふうに呼ばれます。そう、こうして見上げると本当細長い、よくこれを立てようと思ったよねここにこの細長い三角形の土地を手に入れて何を建てようかなって思ったんでしょうね、このオーナーだった人も。すごくこうレトロな感じの様式のビルですし、形もユニークということでね、有名な場所となっております。そしてこの辺りね、マディソンスクエアパーク周辺はこのように公園の中はもちろん、外も歩行者天国のようになっていてね、コーヒー飲んだりランチできたりできる場所になっているよという感じで、見渡したところで今日のお散歩はおしまいです。
エンターと大阪ゆかりの
Radio New York。さて今日の放送はいかがだったでしょうか。この放送は放送終了から1週間後にレディクロのホームページ上でお聞きいただけます。そしてそれから1週間が経った後にはこの番組の YouTube チャンネル大阪ゆかりのレディオニューヨークでお聞きいただけますので、最初から聞き逃したよという方はそちらもチェックしてみてください。過去の放送すべてアーカイブ残っています。 YouTube 上での検索はラジオ、そしてひらがなで大阪ゆかりで探してみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた来週日本時間の金曜23時にエンターアート大阪ゆかりのレディオニューヨークにお付き合いください。来週こそは実際に私がマルセイユにいるんじゃないでしょうか。無事にマルセイユ到着できていることを願っていてください。マルセイユからもニューヨーク情報を発信していきますよ。あ、そうそう、ケースの、あのライブパフォーマンスじゃなくて映像作品の方は今月もたくさん配信していく予定ですので、大阪ゆかりのエンターアートチャンネルぜひチェックしてみてくださいね。それでは皆様もどうぞ健康に気をつけて良い週末を。 Have a nice weekend. Bye.